ここからは FP 達多のサンサントークお送りします。 FP 達多のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで今月もお忙しい中、 FP 達多こと達多浩二さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、達多でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、天気良くなってきましたよね。
あ、そうですね、うん、すごくいい天気で、
はい、ね、秋晴れといったところではございますが、うん、
はい、
さてまずは先日10月26日はつながるフェスタ、お疲れ様でございました。はい、
お疲れ様でした。
どうでした、初イベントでしたが。
いや、楽しかったですね。
よかった、
とにかく楽しかったです。
よかった、はい、何がそんなに楽しかったんですか。
公開収録もね、楽しかったんですけど、うん、やっぱりいろいろな、ね、方とお話しして、
うん、
はい、うちのブースの、例えば隣のブース、
はい、
左側がメローさんで、
はい、
で右側が、ね、タルキャリさんとか、
はい、う
ん、あとね、薬局、松ヶ谷薬局か、
うん、
とかで、いろいろちょっとお話できたので、よかったかななんて思ってますね。
よかったです。じゃあ、はい、出店者の皆さんとつながっていただいたと。
そうですね。
いうことですね。
あと、お客さんともね、何人かお話したりとかして、
はい、
非常に楽しかったですね。
よかったです。
はい、
そしてね、さっきもちょっとね、公開収録って言葉も出ましたが、昨日やっとポッドキャストアップできまして、
はい、早速私も聞きました。
すいません、遅くなりましたね。
いやいやいや、全然それは、
はい、
田口さんも忙しかったですから。
いえいえ、
は
い、当然私とこう掛け合いしてるのと時とはまたちょっと違ったね、
うん、
トール君とのその掛け合いっていうのも楽しかったんじゃないですか。
そうですね、改めて聞きましたけど、変なテンションでしたね。
やっぱりイベントのテンションというか、
そうですね、
はい、スタジオとはまた違って。
そうですね。
でもね、年もご自分も収録の中でも話してましたけど、イベントでも話してましたけど、年がね、トール君ともそんなに変わらないの で、
そうです、ね、
同世代ですよね、なんていうところからトークが始まり、はい、で話しやすそうな雰囲気でしたよね。
そうですね、
うん、
はい、トルさん自身がね、もともとね、非常にフランクな方ですし、
はい、ね、スタジオでも
タジさん同様に、
はい、はい、ありがとうございます、はい、ね、お気遣いいただいて、スタジオでも時々ね、お話トール君ともしてたので、
そうです
ね、今回ね、はい、本当に特別版の、このね、サンサントークということでできてよかったんじゃないかなと思います。
はい、
はい、というわけでつながるフェスタ、本当にお疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。
はい、ではまずは今日も10月の注目ニュースからいきますか。
そうですね、
はい、はい、では10月の注目ニュース3つのうち1つ目、
はい、
日経平均株価が5万円に到達、リスナーのご質問にもお答えします。
はい、ということで、やはり先月の注目ニュース、やっぱりこれがまず一つ大きなニュースだと思うんですけど、はい、先月の27日ですね、うん、日本の代表的な株価指数、日経平均株価が初めて5万円の大台を超えたと、
うん、
そして昨日ですね、5万2637円まで上がったんですけど、
すごい、
はい、実はその後ですね、一気に下がってしまって、うん、実は先ほど5万円割れたんですね。
ああ、そうですか。
はい、
うん、
で、株価が上がった理由はですね、いくつかあるんですけど、うん、一番大きいのはですね、やっぱり高市首相がですね、就任して、うんうん、その経済政策に対するですね、市場の期待感が高まったということは、やっぱり一つ大きな理由なのかなと思います。
はい、
そしてですね、9月にも話しましたが、AI ですとか、うん、半導体相場への期待、そういったものも株価を押し上げているといいますね。
はい、
ただちょっと昨日からの下げはですね、うん、逆にちょっとそれがうんってなっているのがですね、
うん、
ちょっとそれも一つ原因としてありそうなんですけれども、
うんうん、
とりあえず現状はそんな感じですよね。
はい、
ただですね、これも9月に話しましたが、現在の株価、
うん、
やっぱりすでに割高という声も相変わらず多いんですよね。
うん、
なので何が正解かは、私も分かりませんが、やっぱり積み立て投資をしている方は引き続きコツコツと積み立てていただいて、
うんうん、
万が一暴落あった時もですね、慌てない心構えをしてほしいなと思いますね。うん、
はい、分かりました。
はい、そして先月の放送の時にですね、
うんうんうん、
実はリスナーさんからご質問いただいてたそうなんですね。
あ、そうですよね。
はい、
ちょっとお待ちくださいね。
はい、
はい、ちょっとそれ後ででもいいですか。ごめんなさい。
あ、じゃあ僕の方から
いいですか、
読みますか。
はい、
はい、静岡県の、ストーブ業さんでしたね。
はい、はい、
はい、楽天ポイントの、運用って よく聞くけどどうなのっていうですね、
はい、はい、
そういったご質問だったかと記憶してるんですけど、はい、それでですね、ちょっとこの質問ですね、ありがとうございます。うん、まず、本当に嬉しいですということなんですが、はい、お答えしたいと思います。
うん、
はい、 まず楽天ポイントを使った運用ってですね、実は2種類あってですね、
はい、
1つはポイント投資、
はい、
もう1つはポイント運用っていうのがあるんですね、はい、でこれなんとなく同じように聞こえるんですけど、うん、実はちょっと決定的な違いがあって、まずポイント投資っていうのはですね、これポイントで実物の投資信託ですとか株をですね買う、それがポイント投資なんですね、
はい、
それに対してポイント運用っていうのはですね、一般的にユーザーさんがですね選んだコースの値動きに応じてですね、
うん、
ポイントが増えたり減ったりする、だ要するにポイント自体が増えたり減ったりする仕組みなんですね、
うんうんうん、
でまあ、これポイント運用、いわゆる後で言った方ですね、こちらの方は特に証券口座とか、まあ、そういったものを開設っていうのは基本必要ないんですね、
はい、
でまあ、ストーブ奉行さんのお話がですね、ちょっとどちらのお話になったのかなっていうのはあるんですが、
うん、
まあ、多分後のポイント運用の方なのかなと思ったんですけれども、
はい、
まあ、どちらにしてもですね、やっぱり月数千ポイントとか貯めるような、
うん、
いわゆる達人級の方でないとですね、
うん、
まあ、やっぱり資産運用としての効果はちっちゃいのかなっていうふうには思うんですよね、
ポイントっていうこともあってね、
はい、
うん、
ただですね、まあ、ポイントって比較的もらい物って割り切ることができやすいという部分もあるので、う
ん、はいはい、
まあ、資産運用の特に初心者などはですね、
うん、
あえて値動きの大きな商品ですとか、うん、コースでですね、その値動きを体感する、
あ、
こういったことにはですね非常に使いやすいんじゃないかなと思ってるんですね。
そっかそっか、ポイントを使ってある意味勉強するみたいな、
そうですね、
体験してやってみる、
トレーニングをしてみるみたいなね、うん、まあ、そういったようなイメージでですね使うのにはぜひおすすめかななんて思ったりしますね。
確かに、まあ、自分のお金っていう感じじゃないですもんね、
うん、まあ、ポイントだったら、まあ、そういったところがね、うん、割り切りやすいのかななんて思ったりしますよね。
へー、わかりました、
はい、
というわけで、ストーブ業さん、ぜひ、ポイントはもらい物と割り切っていろいろとね値動き体感する、まあ、トレーニングに使ってみるというのもよろしいんじゃないかと、
まあ、ストーブ業さんが達人級のねポイ活をされているようですとちょっとまた話変わってくるかもしれませんが
そっかそっか、
はい、まあ、ちょっとそのようなお答えで、まず、させていただければと思います。ありがとうございました、
はい、あれ、ちなみにツナフェスの時にストーブ奉行さんとお会いしましたか。
ですね、私ですね、少なくとも私の記憶ではですね、お話はしてないんですよ。
そうでしたか、はい、いやー、わかりました、失礼いたしました。
いえいえ、
ご紹介すればよかったですね。はい、では、10月の注目ニュース2つ目、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、改正住宅セーフティーネット法が施行、シニアの住まい探しに朗報か。
はい、ということでですね、うん、これ先月の1日の話になりますが、改正住宅セーフティーネット法というですね法律が施行されたんですね、
はい、
で、まあ、改正って頭についてるので、うん、まあ、変わったんだなってことなんですけど、
はい、
まずこの住宅セーフティーネット法っていうのはもともとあったんですね、
うんうん、
でこれ何かと言いますと、要はですね、例えば高齢者の方ですとか、うん、障害者などの方、まあ、そういったようなですね方々が借りられる賃貸住宅を増やしましょうと、
うん、
まあ、そういったようなですね目的の法律なんですよね、
はい、
ただ現実にはですね、やはりこの法律が施行された後もですね、うん、住宅を借りることが難しい、いわゆる住宅弱者と呼ばれる方々がやっぱり増え続けていて、うん、
はい、
特に高齢者の方は孤独死への不安ですとか、
うん、
あと大家さんの貸しぶりですね、
うん、
まあ、そういったものも依然問題となっているんですね、
はい、
なので今回改正したっていうことなんですけど、
うん、
まあ、これによってですね、いわゆる大家が、まず賃貸住宅を貸しやすくする、
うん、
あるいは高齢者などが円滑に入居できるような制度をですね、まあ、整備していく、
うん、
まあ、そういったことをですね、まあ、すでにいくつかですね、まあ、そのですね、制度を作ってはいるんですけれども、
うん、
まあ、そういったことを整備したりとか、あとですね、新たにですね、居住サポート住宅っていうものを作ったんですね、
はあ、
でこれどういうものかというと、うん、都道府県が指定する居住支援法人、まあ、いわゆる福祉的なサービスをする法人なんですけど、
うん、
まあ、そういった法人がですね安否確認ですとか見守りなどを行うような、うん、サポートを行う住宅なんですね。
へー、
まあ、それをですね10年間で10万戸供給することを目標にしてるんですね、
うん、
ただ現実として昨日改めてちょっとこのサイトを見たんですけど、うん、まだ25個なんですが、
あら、
はい、
全然足りないと、
うん、そうですね、まあ、これからぜひ頑張ってほしいなと思うんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとそういったことを目標に、やっている、まず、改正なんですね。
へ、
ただですね、今回の改正ですね、
はい、
まあ、これ機能するには、まあ、ちょっと先ほどまあ25個というお話もしましたが、うん、やはり行政ですとか、うん、不動産業界だけじゃなくてですね、うん、いわゆる福祉とか医療などいわゆるさまざまな分野にまたがるようなですね横の連携がやっぱり重要になってくるのかなと思われるんですよね、
はい、
なので、まあ、高齢者さんがですね、うん、まあ、賃貸住宅借りづらいという問題、うん、まあ、これも私もですね、普段の相談などでやっぱりよく聞いたりする話ですので、
あ、そうですか、
やっぱり実感している部分もありますのでですね、うんうん、引き続きですね、推移を注視していきたいなと思ったりしますね。
わかりました、はい、これ大事な問題ですもんね、はい、
まあ、そうですね、
はい、わかりました、はい、では10月の注目ニュース3つ目、
はい、
高校授業化、
授業料ですね、
すみません、高校授業料無償化の制度案がまとまる結局来年からどうなるの、
はい、ということで、これはもう最近ですね、29日のお話になりますが、
はい、
自民党と日本維新の会と、そして公明党ですね、
うん、
まあ、この3党が高校授業料無償化の制度設計に合意したんですね、
うんうん、
でこれによって来年度はすべての高校生に対して、うん、公立校では年118,800円、
うん、
で私立の全日制では、これ上限額になりますが、うん、年457,000円が支援されるという形になります、はい、また授業料以外の教育費負担を軽減することを目的として、今までですね、低所得世帯に給付されていた高校生等奨学給付金というこういう給付金もあるんですね、
うん、
まあ、これもですね、中間層世帯まで範囲を拡大しようと、まあ、一応そういったような、ことが今話し合われているということですね、
はい、
まあ、田口さんもこれ非常に気になる話題だと思うんですけど、
めちゃめちゃ気になります、ドンピシャですよ、
ですよね、
はい、
まあ、ツナフェスでもですね、娘さん壊れてましたが、
うん、いはい、売り越してましたけれどもね、はい、
そうですよね、
はい、
本当に気になることかと思うんですけど、
うん、
一応来年に関してはこういうようなことで今進んでいるということですね、
はい、
ただこれ4月の放送でも話したんですけど、
うん、
やっぱり財源の問題、まあ、約6000億円と言われているようなんですが、うんうん、あるいは一層の公立校離れですとか、
うん、
あと私立高校が便乗値上げするんじゃないかとか、
うん、
まあ、そういったことも依然不安視されてるんですね、
はい、
そしてですね、今のところ無償化されるのは、授業料のみなので、
うんうん、
まあ、先ほど給付金の話は一旦しましたけれども、
うん、
一応授業料のみですので、授業料以外の費用ですね、でこれ大体1年で30万円から50万円ぐらいって今言われてるんですけど、
うん、
まあ、そういった費用は原則としてやっぱり家庭の不安になると、
うん、
負担になると、まあ、それやっぱりちょっとですね、知っておきたいことではありますね。
授業料以外でも結構かかるんですね、
まあ、やっぱりいろいろかかりますよね、
うん、そっか、はい、わかりました、
はい、でこの教育費の最新情報はですね、
うん、
番組が打ち切りにならなければ
大丈夫でしょう、はい、
来年の4月にですね、また改めて特集しようと思いますけれども、
はい、
不明な点などはですね、いつでも当事務所にですね、お問い合わせいただければななんて思ったりしますね。
わかりました。いや、はい、これも、まあ、我が家もそうですけど、気にされている世帯というかね、お客様、
ね、
多いかもしれませんね。
特に教育費は本当にいろいろ毎年コロコロ今変わってますのでね、はい、やっぱり最新の情報が大切になってきますね。
はい、わかりました。引き続き注目ということですね。
はい、
はいはい、それでは今月も、
はい、
田口智子がマジで答える家計クイズ、
パチパチパチ
パチパチパチ、あれ前回結局トール君は全問正解じゃなかったですよね。
そうですね、結果的に1勝2敗でしたね、
はい、そうですか、
やばい、ネタバレしちゃった。
え、トール君
あ、いやいや、まだ聞いてない人が、
ああそうですね、大丈夫大丈夫、中身は分かんないから、うん、ぜひ聞いてください。
はい、
はい、というわけで、じゃあ今日私5問正解なるかというところでお願いいたします。
はい、じゃあ、今月も5問問題出題します。リスナーの皆さんも気軽にお考えください、
はい、
では第1問いきます。第1問、終身保険、ちなみに、田口さん終身保険って入ってますか？
入ってます。
あ、じゃあ分かるかな終身保険では指定した満期日になると死亡保険金と同じ額の満期保険金を受け取れる、丸か×か。
え、もう一回言って、もう一回言ってください。
終身保険では満期日になると、
うん、
満期保険金を受け取れる、
うん、
丸か×か。
例えば分かんないけど、1000万とかかけてたら、
はい、
1000万もらえるってこと？
そうです、そうです。例えば70歳とかで1000万もらえるかどうかって話ですね。
もらえないんじゃない？×。やったー、
正解です。そうですね、今私が言ったのはこれ養老保険の説明なんですね、
うんうんうんう
ん、で終身保険は竹内さん今言ったように一生涯保障が続きますので、
はい、
満期という概念はまずないんですね、
うんうんうんうん、
なのでいわゆるですね、被保険者が亡くなったりあるいは高度障害になった時に保険金を受け取れる保険ということですね、うん、
はい、
あ、よかった
よかった
はい、 じゃあ次第2問いきます。第2問、朝ごはんとして炊いたご飯の残りを夜に食べる場合、炊飯器で保温するよりも電子レンジで温め直した方が省エネになる、丸か×か。
これは丸でしょう。イエーイ、
早い正解です。
これは丸ですよ。
はい、これ経済産業省の、省エネポータルサイトによりますと、ご飯を炊飯器で保温するのは4時間までが目安で、4時間を超えると保温のためのエネルギーよりも電子レンジで温め直すエネルギーの方が少なくなるとされているんですね、
はい、これはですね、うちの父にぜひもう一度この番組でしっかり聞いてほしいつけっぱなしにするんですよ。で、私がいつも消すんです。
なるほど、
はい、4時間までならつけっぱなしでも大丈夫と。
まあそうですね、経済産業省さんはそう書いているということですね。
わかりました。はい、
はい、いいですね。
いいですね。
いいですね。じゃあ第3問いきます。はい、第3問。年金の受給。まあこれ一般的に65歳からと言われてますが、はい、これを66歳以降に繰り下げたいときは、うん、65歳になったときに年金事務所に繰り下げ申請書を提出しなければならない。丸か×か。
65歳までに、
あ、65歳になった時にですね、
なった時に、うん、
年金事務所に繰り下げ申請書を提出しなければならない、丸か×か。
普通に考えたら丸じゃないの。丸。あ、
残念、これ×なんですね。
何、どういうこと。
一般にですね、年金を繰り下げたい時はこれ65歳時点での手続きは必要ないんですね。
え、
で逆に66歳以後の受け取りたいタイミングで申請書を出せばよいというのが正しいですね。
ああ、
ただですね、これ国民年金と厚生年金の片方だけ繰り下げたい場合は、
はい、
うん、当然これはその旨を申請しなければなりません。
へ、
またですね、
うん、
これ年代によっては、うん、64歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方、
うん、
まあ、これ昭和41年の4月1日前の女性とかですね、当てはまってくると思うんですけど、はい、そういった老齢厚生年金、いわゆる特別支給の老齢厚生年金、これは繰り下げできないので、これは申請忘れないようにしてください。
そっか、
はい、
じゃあ逆に繰り下げしようと思ったら、
はい、
66とか67になってから、
はい、
それをすればいいんだ。
まあ、なった時に、要するに欲しいなと思った時に申請書を提出すると。
じゃあそうしなかったらどうなるの、
うん、そうしなかったらずっと当然年金は入ってこない。
あ、そうなんですか、うん、
年金というのはあくまでも申請することでもらい始めるものなので。
じゃあ申請しなかったらずっと繰り下げられてるんだ。
そうです、
ある意味。
そうです、そういうことになります。
そうですか、
はい、
勉強になります。
まずそもそも申請を忘れないようにってことが大事なんですね。
もらうためには申請してねということですね。
そういうことです。
はい、はい、勉強になりました、ありがとうございます。
はい、残念
残念残念だけどすごいいいこと知った。
はい、はい、またじゃあ、いつかね、また年金の特集ね、またしたいと思いますけれども、
はい、
ちょっとそういったことも注意喚起できればなと思いますね。はい、じゃあ切り替えて第4問いきましょう。
はい、
第4問、次のうち日本人の女性のがんの原因として、がんシリーズ第2弾になりますが、うんうん、一番多いのはどれでしょう。
うん、
1番ウイルスなどの感染、
うん、
2番喫煙や受動喫煙、
うん、
3番飲酒。
ウイルスか、
はい、喫煙か
飲酒か、
日本人女性のがんの原因としてってことですね。
難しいな、ウイルス。やったー、
正解です。その通りで、これですね、日本人女性のがんの発症原因として、まずウイルス感染は約 15%。
結構あるんだ。
で、喫煙および受動喫煙が 5%、
うん、
で飲酒は 4% と続いてるんですね。
よかったとか言って、
うん、でこれですね、特に女性の場合は子宮頸がんの、最近 CM でもやってますが、ヒトパピローマウイルス、こういったですね、やっぱり子宮頸がん、特にウイルス感染が多いんですね。あと胃がんで言えばピロリ菌ですとか。
そうそう、それを私イメージした。
肝臓がんの肝炎ウイルスですとか、そういったものなどが知られますね。
はい、
ただですね、男性の場合は、はい、実は1位はこれ喫煙になるんですね。
あ、やっぱり肺がん、はい、そうですか。
で、2位が感染なんですね。
あ、そうですか。
でですね、喫煙とか飲酒などもですね、うん、そういった意味では割合特に男性の場合は高いですので、うん、こういったものはですね、リスクを確実に減らせますので、はい、やっぱり気をつけたいところですよね。
わかりました。
はい、はい、3勝1敗。
いやー、なんかさっきのがやっぱ惜しいなはい、では最後の問題ですね。
最後の問題いきます。はい、最後の問題です。先ほど日経平均株価の話しました、
うん、
日経平均株価はこれ日本を代表する225の会社からなる株価指数ですが、うん、この225社のうち最もウェイト、これ比重とも言いますが、うん、が大きい会社は次のうちどれでしょう、
はい、
1番トヨタ自動車、
うん、
2番ファーストリテイニング、これ、うん、いわゆるユニクロの会社ですね、はいはいはい、3番アドバンテスト。
アドバンテストって、
アドバンテストっていうのはですね、半導体の検査装置を作る会社。
いや、そんな難しいこと言われてもないや、普通にど素人だったらトヨタとか言いそうですよね。
お、
じゃあトヨタ。あー、残念、違うよね、絶対引っ掛けだと思った。
そうなんです。ですね、これですね、以前はまずですね、2番のファーストリテイニングが1位だったんです。
すごいですね、やっぱね。
ただですね、これ先ほど話したことがヒントなんですけど、
はい、
最近の AI 半導体相場で、
はあ、
半導体の検査装置を作る3番のアドバンテストが一気に1位になったんですね。
アドバンテスト
知らないですよね。
知らない。
でも実はこの知らない会社が今一番はウエイトが高いんですね。
そうなん。じゃあトヨタさんはもっと低いんだ。
はい、いいことをおっしゃいました。実はですね、日本で一番大きな会社、これトヨタ自動車なんですけど、うん、約 1% で10位にも実は入ってないんです、ね。
そんな、どうして、
はい、ですね、まずその前ですね、
うん、
まずこれ2位がですね、実はソフトバンクグループ、孫さんの会社ですね、
はいはい、3
位がファーストリテイニングなんですけど、
はいはい、
実は今この3社で、ウェイトは実は 30% 以上を占めてるんですね。
すごいですね。
だから日経平均株価ってもう分散投資の観点では意味ないんじゃないっていうか、うん、効果的じゃないんじゃないって、実際値動きも荒くなってますよね。そういうふうに疑問視する声も実は上がったりしてるんですね。
そうですか、
うん、でこれですね、日経平均株価の独特なですね、うん、ちょっと比重の決め方があるんです、あるんですけど、うん、どちらかといったらですね、昔からの大企業よりは、
はい、
結構ですね、ここ数十年間で、うん、大きく成長した企業、
うん、
そちらの方がですね、ウェイトが高くなるような、うん、イメージの仕組みになってるんですね。
アドバンテストさんですね、
はい、
会社名覚えましたよ。
ちなみにトピックスは1位はトヨタ自動車になりますね。
あ、トピックスはトヨタが1位なんだ、
はい、そうですね、はい、
へー、面白い。じゃあ日経平均株価のそのウェイトの決め方がやっぱりちょっと特殊なんだ。
そうですね、
勉強になります、辰田さん。
ありがとうございます。
しみじみというわけ で、
残念でした。
今日もいつ鳴らしてもいいようにファンファーレを用意してたんですけど、残念でございます、
は
い、
でも来月12月、
はい
はい、今年最後ということで、はい、華々しくいきましょう。
わかりました、
はいはい、
というわけで、10月のじゃない家計クイズですね、
はい、
5問残念ですが3勝2敗ということで終わりました、
はい、
ではこの後リクエスト曲を挟んで、テーマの話になっていきますが、今日の曲は何にしましょうか。
はい、ということで、今月はですね、うん、ツナフェスで番組を共にした小川徹さんの曲をぜひ2曲お願いしたいと思うんですけど、
はい、
1曲目は、小樽ということで小樽水族館の歌お願いします。
10月26日もかかってましたよね。
そうですね、かかってましたね。は
い、ではお送りします。ついフルでかけてしまいました。
ありがとうございます。
この小樽水族館の歌は、ツナフェスの時にも、かかった瞬間、子供と、お母さんが、わーって走り込んできて、私ちょうど入り口側に立ってたのでわかるんですけど、ちょっと、なにちゃん、水族館の歌歌ってるお兄さんだよとかつって、お母さんも大興奮で、子供も大興奮で、すごいな、トール君と思って。
うん、私もブースで手拍子してました。
というわけで、はい、小樽水族館の歌でしたが、
はい、
さあ、今日はテーマ、はい、今までちょっと言ってなかったですけれども、年収の壁の最新知識、ね、あなたに合った働き方とはということで、これもまた本当にタイムリーな話題になってくると思います。
はい、
ね、はい。はい、年収の壁、ニュースでもね、いっぱい聞いてますけれども、そもそも年収の壁って何なんでしょうか。
はい、まず年収の壁ってですね、
はい、
一般にですね、まず税金ですとか社会保険料の負担が発生したり、あるいは増えたりという言い方もできますが、 あるいはですね、手当などが減額される、まあ、これも受け取れなくなるとかですね、うん、まあ、いわゆるそういった年収のボーダーラインを言うんですね。
はい。
でですね、ただこれはですね、特に法律とかで定められた用語ではないんですね。なので、いろんな人がさまざまな意味で使ったりしてるんですよね。
だからこそちょっと分かりづらいところがあるかもしれませんね。
そうですね、
はい、
ただですね、一般にはですね、パートさんやアルバイト労働者さんですね、あるいはその扶養者、まあ、例えば一般的に旦那さんとかお父さんだったりしますが、まあ、そういった方の手取り収入に影響を与える年収のボーダーライン、まあ、そういう捉え方で一般的には使われてますので、うん、この後の話でもですね、主にパートアルバイト労働者に対するですね、年収の壁についてお話したいと思いますね。
はい、わかりました、はい、では今年年収の壁がどう変わったのか教えてください。
はい、ということで、たくさん実はこれあるんですけど、ちょっと今日時間の関係で3つのことだけ話したいと思います。
はい、
まず1つ目はですね、所得税がかかり始める最低の年収額、これ今まで103万円で、まあ、これまさに103万円の壁と言われていたんですが、
はい、
これが一気に160万円まで引き上がったんですね。そしてですね、この改正の流れの中でですね、年収が約2500万円以下の人の、所得税の基礎控除額も引き上がったので、大半の人がですね、年約1から3万円ぐらいの減税となるんですね。
はい、
ただまあこれ野党の国民民主党はちょっとこれじゃ足りないってまあおっしゃってますけど、まずそういったことになります。
はい、
そしたらですね、これ年の途中で制度が決まったので、今年に関しては11月の給料までは昨年の制度でまず所得税を引いていくんですね。そしてですね、12月の年末調整の時に、今年の制度で所得税を計算し直す、まあ、そういった形になるので、大半の方はですね、昨年より還付額が多くなるのかななんて思ったりしますね。
なんか大変ですね。
そうですね、実際給与担当者は今年すごく大変だって声がたくさん言われているようですね。
そうですよね。
はい、
はい、わかりました。
で、次2つ目ですね、これ結構大切なんですが、大学生年代の働き控えへの対応策として、大学生年代の扶養者に対して、新たに特定親族扶養特別控除というのができたんですね。で、これちょっと便宜上ですね、お父さんとお子さんという話にしますが、昨年までですと、お子さんがアルバイトで年収103万円以上稼ぐとですね、お父さんの扶養控除が一気にゼロになって、所得税住民税が、まあ、一般に約10万円くらいですね、増税となったんですね。ただですね、新しくできた特定親族特別控除で、お子さんの年収が150万円までは扶養控除と同額の控除を受けられるようになったんですね。そして150万円を超えても188万円までは一気に減るんじゃなくて、段階的に階段状で減るような仕組みになったんですね。
はい、
そしてですね、税金だけじゃなくて社会保険、こちらの扶養に入れるですね、お子さんの年収、これ今まで130万円だったんですけど、これも税金の仕組みに合わせて先月の1日から150万円に引き上がりました。
はい、
ただですね、これ150万円以上になると、結局お父さんの扶養から外れて、ご自身で国保などに加入しなければならないってことなんですね。
うわ、学生さんでも。
あ、そうですね、
大変ですね。
実際負担がやっぱり生じるってことですね。
ね、
なので現実的なボーダーラインはやっぱり150万円ってことになるのかななんて思ったりするんですけどね。
はい、
そしてもう一つ重要なこととして、大学生年代って言いましたが、これですね、特に学生かどうかはまず関係ないんですね。
はい、
でですね、これ対象となるのは12月31日時点で19歳から22歳の人を指します。
はい、
なので何が言いたいかと言いますと、早生まれのお子さんですね。
はい、
早生まれのお子さんは18歳で入学した年はこれ対象外ということなんですね。
はあ、
12月31日で18歳なので、
はい、
なので、今話した話はこれ早生まれのお子さんの18歳の年は対象外なので、それはちょっと注意してほしいですね。
はあ、
あと早生まれとかに関係なく、浪人した人ですとか、あと大学院生ですね、まあ、そういった方も注意してほしいなと思います。
なんかますます注意が必要ですね、いろいろね。
まあ、そうですね、大学生年代、こういうようにですね、制度としては良くなった、これは事実なんですけど、
はい、
ちょっと注意すべき点はあるので、まあ、そこはちょっと注意してほしいなってことですね。
対象外の方もいるよということで、
まあ、そうですね、特に大学院生とか、
はい、
まあ基本的にもう22歳超えてる方が多いと思いますので、
はい、
そういった方は対象にならないので注意してくださいってことがありますね。
わかりました。はい、はい、
で3つ目ですね、うん、パートアルバイト収入が106万円を超えると、はい、会社の社会保険に入らなければならない年収基準、うん、これまあよく106万円の壁と言われますが、うん、これはですね3年以内に撤廃されることになりました、
はい、
ただですね社会保険の加入義務って他にですね、うん、まず従業員が51名以上の会社で働いていること、
はい、
そして週20時間以上働いていることっていった、うん、そういった要件もですね全て満たす必要があるんですね、はい、なので106万円の壁がなくなったとしても、うん、今後はですねあの20時間の壁つまり20時間以内にですね抑えれば、うん、結局社会保険入らなければいいと、
うん
入る必要がないということがあるのでまあ、いわゆる労働時間による働き控えっていうのがですね、うん、今後できるかもしれないと言われてるんですね、
はあ
ちなみになおですね、うん、あの従業員数51名以上ってさっき言いましたが、うんうん、このですねあの会社の規模による要件は、うん、あの今後ですね段階的に引き下げられていきまして、うん10年後の2035年に撤廃される予定です、
うん
まあ、10年先なんですね
そうですね、まあ、でも、もうこれからだからもう社会保険に入るのが普通になってこざるを得ないっていう時代になりそうですよね。
まあそうですね。
ね
あのまあだんだんやっぱり適用者っていうかですね、うん、対象者自体は増えているという現実はまずありますね。まあ、
国が増やしたいってことですよね。
そういうことです。
ですよね。
はい。
はい。わかりました。
はい。
はい。では、はい、今度この制度が変わったことで手取り額がどうなるかというところですがどうでしょうか。
はい。あのまず年収の壁、まあ先ほどちらっと話しましたが、うん、大きくですね。税金の壁っていうのと、うん、社会保険の壁っていうのと手当の壁っていうですねこの3つがあるんですけど、
はい、
あの税金の壁に関してはですねこれ仮にちょっと超えた場合でもですね、うんまあ、超えた分のですね税金かける税率しかですね手取り減らないんですよね、
うんうん、
なので税金の壁に関しては私それほど恐れなくてもいいのかなと思ったりするんですね、
うんうん、
ただですねあの社会保険の壁ですとか、うん、手当の壁、うん、こちらの方は年収が1円でも超えると、うん、数十万円の手取り減となることもあるんですね、
はい、
例えば年収106万円の壁ではこれ年収106万超えてですね社会保険や厚生年金に加入すると、まあ、合わせて約16万円の負担が生じます、
うんはい、
またですね例えばお子さんの年収が一定の額を超えて、うん、お父さんの会社からですねいわゆる扶養手当みたいな、うん、いわゆる家族手当とか、
うんうん
まあ、そういったものが支給されなくなると、うん、これやっぱり大きな収入源となりますよ ね、
う
ん、なのでこういったことにやっぱり注意してほしいなっていう感じはありますね、う
ん、はいわかりました。
ただですね、うん、あの特に女性の場合ですと、うん社会保険に加入することでご自身の年金額が増えることで、うん、あの長生きリスクに対応できるというそういったメリットもあるんですよね、
はい、
あとですねあの例えば病気とか出産とかで仕事を休んだ時に、うん、あの傷病手当金ですとか、うん、あと出産手当金、
うん
まあ、そういった、手当金がもらえることはこれ大きなセーフティーネットになったりするんですよね、
はい、
なのであの私としてはですねこの106万円の壁に関しては、うんあの保険料負担のマイナス面だけじゃなくてですね、
うんうん
まあ、こういったプラス面も考えていただきたいですし、うん、あのこれ分からないことありましたらですねぜひやっぱりご相談をいただきたいななんて思ったりします、
うん、そうですね。
で実際結構多くの方がですね、うん、やっぱり106万円の壁ご相談いただいたり してます。
ああそうですか、
はい、
分かりました。では簡単にまとめをお願いします。
はい、まとめちょっとごめんなさいね原稿が今どこ行ってた ありましたすいません、
はい。
今年はですね年収の壁に関係する制度大きく変わりました。でこれらの制度はあのパートアルバイトの働き方に大きく関わってまして制度の変更は働き方を見直すきっかけになると思うんですね。であの皆さんが働き方を見直そうと思った時にあの今日の話が役立てばとても嬉しく思いますし分からないことなどは気軽に当事務所にお問い合わせください。
はい分かりました。そして事務所からのお知らせもありますね。
はい、当事務所ではですねあの実は町ゼミのお客さんのご意見をもとに新たに資産運用デビューサポートパックというパックを始めたんですね、
うんうん、
でこれはですねあのお客さん の資産運用デビューを応援するために、うん、あの金融機関の選び方や書類の書き方から始まって制度の仕組み特にNISAですね、
うん、
の仕組みですとか投資信託の選び方などをまとめてあのサポートする、まあ、そういったパックになってます、
はい、
でご興味おありの方ですねこの後 午後に当事務所のホームページアップしますので、うんうん、ホームページご覧いただくかお電話などでお問い合わせいただければと思います。
はい、わかりました。ではちょっとメッセージいただいてますので、この時間にメッセージ紹介しますね。
ありがとうございます。はい、
ラジオネームセリピョンさんから、はい、タグちゃん FP タツさんこんにちは。つながるフェスタのサンサントーク楽しかったです。
ありがとうございます。
ね、嬉しいですね。将来一人暮らしをするためにどうしたらお金を貯めるにはどうしたらいいですか、教えてくださいということで。
なるほどですね。
はい、
まあそうですね、ちょっと今答え用意してなかったんですけれども、うんうん、まあやはりですね、まあ結局ですね、やっぱり家計をですね、うん、やっぱりなんていうんですかね、作っていうのはですね、まずやっぱりなんていうんですか、収入を増やすか、うん、あるいは支出を減らすか、うん、そしてですね、あと、資産を運用する、うん、まあ、この3つしかですね、基本的にはやっぱりないんですよね、うんうん、なので、このセリピョンさんにとってですね、どれが一番当てはまるのかってことをまず考えてみて、うんうん、でその上でですね、いわゆる、まあ、どれを実行していくか、うん、まあ、そういったことをですね、考えていく、そして実行するってことが大事なのかななんて思ったりしますが、うん、分からないことありましたらですね、これも本当に気軽にですね、うんうん、まあ、お問い合わせというかですね、うん、事務所にお問い合わせいただければ、ちょっともう少し詳しくお聞きできればですね、うんうん、またちょっと一つ一つちょっとですね、回答できるのかななんて思ったりします。
そうですね、はい、ちょっと情報があるとより、まあ、詳しいアドバイスみたいなものができるということですね。
お気軽にですね、ご相談というかお問い合わせいただければななんて思ったりしますね。
はい、わかりました。セリピョンさん、はい、よろしくお願いします。
はい、
そして、続きましてラジオネームメローネさん、はい、ともこさん、辰田さんこんにちは。
はい、
いつもラジオで聞いている辰田さんとツナフェスの時にお会いできたのがとても嬉しかったのですが、
ありがとうございます。
辰田さんはお仕事で早めにお帰りになってしまい、詳しくお話をお聞きすることができなかったことが心残りです。
そうなんですよね、すいません。
いえいえ私の娘はスタンプをコンプリートしたかったみたいで、いろいろと回らせていただきましたが、 FP 辰田さんに間に合わなかったと言っていましたということで、メロネさんの娘さんはFP 辰田以外を全部回ったんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
いや、本当に申し訳ないです
娘は FP 辰田さんの娘は FP 辰田さんの名前はバッチリ覚えたと思います
すいません。
公開収録もとても面白く聞かせていただきましたし、とてもためになりましたということで、メロネさんからメッセージいただきました。は
い、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そしてストーブ奉行さんから、先ほどね、投資は20年ぐらいの初心者です、最近残りの株は全部車の購入の資金になりましたということでおっしゃってますね。
はい、
初心者なんですね。なんかどうですか、特に。
まあそうですね、
ポイントの運用、まあこれだけじゃポイントがどうかっていうのは分かんないですけど ね、
まあそうですね、
初心者ということはやっぱり、うんうん、まだまだポイント活用についてもポイントの運用についても始めたばかりみたいな。
そうですね、
ところですよね。
なので、まあ、そういったポイントとかでですね、まあ、繰り返しになりますが、うん、まあ、いろいろですね、特に値動きの大きい方で試した方が、うんうん、特に実感できるのかなと思うんですけれども、うん、まあ、ちょっといろいろ試していただいた上でですね、うん、また不明なこと、わからないことがありましたらですね、いつでも、まあ、まあ、メッセージも構いませんので、うん、またいただけるとありがたいかななんて思ったりしますね。
はい、
ありがとうございます。分かり
ました。あと、そう、歯ブラシはってことで、これちょっと10時代の保健師さんの話ですけどね、普通の方さんにしていただいて、ね、はい、力を抜いて、フッ素の入った歯磨き粉をつけて寝る、うがいをしないって、歯医者さんに聞いてみてくださいということで、はい、歯医者さんじゃない、歯磨き情報もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで、ざーっと、紹介をいたしましたが、簡単に来月のテーマを教えてください。
はい、来月はですね、はい、知っておきたい親の見守りサービスというテーマでお送りします。うん、
はい、
高齢者社会が進む中でですね、親元離れて暮らす子どもさんにとってですね、遠く離れたご両親の健康や生活状況って大きな心配事だと思うんですよね。うんうん、なので、ちょっと来月ですね、こういったテーマを取り上げてみました。
はい、わかりました。はい、ではお別れの曲は何になるでしょうか。
はい、2曲目バラードでいきたいと思います。
はい、
小川徹さんの、空が見えますか、お願いします。
はい、ではこの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです。FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。